はい、どうも皆さん、こんにちは。健康診断にね、行ってきましたよ。僕は、なんつうのかな、会社勤めとかをしていないので、市役所の職員だったときはね、毎年、強制的っていうか、もうなんか、シフトみたいな、今日はこの人とこの人みたいな感じで、もう機械的システマティックに、毎年同じシーズンに、職員全体の、なんつうの、その健康診断っていうのがあって、で、なんか、本庁とかでやってたのかな、保健所かな、なんか会場が変わったりもするのかな、なんかそれでやってたんですよね。血液検査だとかね。で、その今はそういうのがないから、結構30代の最初の数年というか、いやもっとかな、7、8年ぐらい僕健康診断一切受けてなかった時期とかあったかもしんない。で、なんか自治体の健康診断を受けたりするように最近はなってて、年齢もね、年齢ですしね。やっぱ1年に1回、健康診断というか血液検査ぐらいはやっぱしとかなきゃなみたいなのがあって。で、今まで2回だけ人間ドック、まあまあ高いお金払ってね、5年おきぐらいにはしたらいいかなみたいな。だから次だったら50歳ぐらいでやるかなぐらいな。人間ドックね。ね。で、健康診断は自治体のじゃなくて、なんつうの、なんかその、健康保険にこう FVI で一応加入してるんで、で、それで受けれる病院を今回は近くで探して、インターネットで申し込んで受けた。なんか、結構初めてのやり方だったんだけど、めちゃくちゃ良くて、それが。ってのが、前回というかその人間ドック挟んでも、その前の健康診断が、2020か21ぐらいだったんですけど、なんかね、その時もひどかったのよ。なんかメルマガかなんかにも書いたけど、なんかね、ほんと会場がね、すごい駅から行きづらい場所であり、なおかつなんかね、すごいね、古いというかまあ、ね、建物で。で、しかも真夏で、めちゃくちゃ待つんですよ。それで、結局なんか、自治体が主催しているがゆえに、あの時はだから西東京市とかだったからな、なんかすごい、ものすごい人数を裁くじゃないですか。で、なんかこう、レントゲンのこう、車とかが止まっててみたいな。でいて、めちゃくちゃ並ぶんですよね。人数裁きすぎるから。で、結局なんか2時間ぐらい全部かかったのかな。なんかもう待ち時間がめちゃくちゃ長くて。で、エアコン効いてないからもう、階段とかにもうめちゃくちゃ人が並んでて。で、なんかもうこれぶっ倒れるんじゃないかな、みたいな。もう、これをサバイブできたら健康ですよ、だから。だから健康診断ってそういうことなんじゃない？ここで倒れないということを試してるっていうか、なんか、ぐらいな嫌味を言いたくなるぐらい、健康じゃないと健康診断なんて受けれねえぞってぐらい、暑いわ、並ぶわ、あれはきついな、みたいな。で、そのイメージがあったんで、今回、まあ、健康診断やだな、でも受けなきゃな、みたいな。で、前回と違って、その自治体が、その会場設定するんじゃなくて、同じぐらい、まあ、ちょっと高くなるのかな、よくわかんないんだけど、結局、保険でカバーされる分の割合みたいなことで言うと、どんぐらいなんだろう。前回と、でも、あんま変わんない気がするんだよな。請求された金額が、今回5280円だったんですけど、前回もそんなもんだった気がするんだよな。無料ってことなかったと思うんで、はいはいはいはい。で、なんか自分である程度負担しての保険協会みたいなのがカバーするやつでやったんですけど、で、今回はだから、検査専門の医院みたいな、診療所みたいなのが、近くにあって、で、そこが、まあ、人間ドックとかも扱うような、なんか検査クリニックっつうの？なんか、そこでやったんですけど、めちゃくちゃ良かったですよ。もう快適も甚だしいっていうか、なんつうの、なんか、椅子も硬くないし、 エアコン効いてないところで待たされることもないし、で、待ち時間もほとんどなくて平日だったしね。すごい、あ、これ、俺、これだったら俺毎年やれるわ、と思って、快適だったんだよね。で、なんだろうな、まあ、その、すごい、ホスピタリティもね、すごく、スタッフの方の、ね、あれも、すごくいいし、対応もすごくいいし、丁寧だし、ほとんど待たないし、で、待ってる間は僕は、Kindle、ペーパーホワイトを、なんか、最初手ぶらで行ったんだけど、なんか雑誌とかも置いてないし、で、結構なんかスマホ持ってる人も多いし、あ、ペーパーホワイトだと思って、ペーパーホワイト持って本読みながら、で、本読んで2、3分したらまた呼ばれてみたいなリズム、もうめちゃくちゃいいリズムで。清潔でね、建物も新しくてね、あ、こりゃいいなと。で、なんかね、僕、そこで、ま、いろいろ、なら、ま、検査の数値とかは、ま、これからわかるんですけど、どうなんだろう。まあまあね、もう、これを、ね、聞いてるあなたは、もう、もはや、僕のことを、ね、これを聞いてる、あなたは、もう生きてる僕には会えない可能性もあるんですけど、その検査の結果によってはね。だけど、まあまあまあ、なんだろうな。まあ割となんか近年、別になんか僕ね、異常になりやすい数値みたいのはあんまなくて、わかんないですよ、これからどうなるか。だけど、あんまないですね。なんかいわゆるこう、LDL みたいな、なんか、コレステロール値みたいなやつあるじゃないですか。あれのなんか、いいやつと悪いやつがあって、その悪いやつがちょっと高いっすね、ぐらいな。それがあったぐらいかな。あとは、そのいわゆるね、僕ね、あれになりやすいんですよ、これが。メタボリックシンドローム。で、これがね、あんま、なんつうの、僕、実は、割と体重があるんだよ。で、結局、BMI みたいなことで言うと、完全に肥満体の域に達してて、80超えてるんで、176センチで。だけど、これね、結構ね、筋トレしてるあるあるで、なんかね、筋肉って、その脂肪より比重が高いんで、筋トレしてる人って見た目より体重重くなるんですよ。で、まあ、僕、ウエストもまあまあ85とかは超えてるから、あんま褒められたもんじゃなくて、これをどうにかこう80前後とか、70後半とかにウエスト絞って、た日には、暁には多分僕、ベストボディジャパンの体型になれるんだと思うんですけど、そこまで絞るとやっぱ10、今から10は絶対絞んなきゃいけないんで、まあなかなかね、僕も意志が強い方でもないですし、なんだろうな、ストイックじゃないんで僕、なかなかできてないんですけど、まあ長期的にはちょっとずつ絞っていけたらなとは思いながら、それでも体重80あって、ただその脅威100とかね、で腕足太いじゃないですか、筋肉で。だから、なんつうの、いわゆるこう、176、46歳、体重80はもう完全にその数値だけで見たらメタボリックなんだけど、筋トレしてると、だから結構二度見されるんですよね、数値を。この数値でこの見た目であるはずがないっていう、なんかそういうの、そういうくだりとかありつつの、なんかね、今回あれが良かったわ。聴覚検査するじゃないですか。で、それが、これ僕なんか今までも聴覚検査はしてるわけなんで、なんかこう、初めてじゃないんだけど、今回なんかより思ったのが、聴覚検査って電話ボックスみたいなやつに入るじゃないですか。で、こう、右が赤、左が青みたいな、ね、どでかいヘッドホンをして、音が鳴ってる間だけボタンを押してください、的なやつ。で、あれの結果とかもまだわかんないですけど、送られてくるまで。なんかあれさ、僕、今回めっちゃ思ったの、あの箱欲しいなって思ったんだよね。なんか、あそこいいね。なんかあんまなんかこう共感してくれる人はあんまいないかもしれないですけど、なんか、結局なんかね、無音なんですよ。まあ当たり前なんですけど、聴覚検査する部屋っていうのは。で、まあ電話ボックスぐらいのサイズで。 で、あそこまで徹底して音を遮蔽されると、なんかね、もう俺、こっから出たくないって思ったな。なんか、すごい、なんだろう、俺、やっぱ、HSP なんだよね。だからすごい、こう、刺激に対して敏感だから、音が、結構脳を疲れさせてんだなって、初めてあの部屋に、こう入って思ったっていうか、もう俺ここに住みたいわと思って。なんか、いや、この部屋が、ね、この箱が家にあれば、俺ここでこう、本読んだりとか仕事したりとかしたらめちゃくちゃはかどるんじゃないかなと思って。なんか、音だなぁ、俺はって思ったなぁ。で、その聴覚検査の箱が欲しいなって思ったのと、あともう一個が、あのさ、だから、駅とかにさ、だからその、あるじゃん、なんかその、最近増えてるさ、その、ワーキングスペースっつうんですか？なんかこう、駅のスペースも、今やさ、もう中央線の駅とかにもあるからね、なんか、新幹線の駅にはそりゃあるだろうなと思うんですけど、なんか山手線とかでも見るよ。なんかその、駅に、ここもかいみたいな。マネタイズしたさすぎだろうみたいな。その、ね、スペースを全部こう金で埋めてく東京の悪い癖で言うと、だから本当駅の至るところにこう、ね、ここのカプセルに入って仕事できますみたいな。で、サブスク的になってんのかな、あれって。で、なんか会員になると、どの駅でもそれが使えるから、隙間時間に、それね、パソコン、コンセントもついてて、Wi-Fi もね、使えるのかな。だからそのウェブ会議とかも駅でね、そこでできますよ的な、あの箱あるじゃないですか。で、あの箱は別にあんま入ろうとは思わないんだけど、閉所恐怖症ってほどでもないけど、なんか悲しくなるだろうなって思っちゃって、なんか自分が、俺何やってんだろうってふと我に返ったら、なんか、辛そうだなと思うから入らないんですけど、なんか俺、あの、聴覚検査の、音が全部なくなる部屋みたいなのが駅にあって、それがサブスクだったら、いや、俺入るかもな。なんか、結局音なんだよね。ストレスってね。なんか、それを思いました。はい。で、あと、まあ、これ毎度のことですけど、胃のバリウム検査って辛いよねって話だよね。これはもう別に、もうやった人なら全員わかるんですけど、あれってさ、すごい、結局なんか、その、ウィーンとかこう操作されながらさ、なんかこう窓越しにさ、クレーンゲームみたいにさ、その今回検査技師の方が、おじさんのパターンだったんですけど、若い人もの時もあるけどね。で、そのおじさんがこう、ちょっと斜め45左に傾いてください。で、こっからこう2周ぐるぐる行ってください、みたいな。で、なんかその指示されながら、で、結構な角度までさ、こう、ね、傾斜をつけられたりとかしながら、で、こう、やっぱこうね、すごい、こう、発泡する薬を飲んだ上にバリウム飲んでるから、だからあれ、要はその、自主的にメントスコーラやってるわけでしょ？あれ、胃の中で。で、ゲップするのは我慢してください。もうあんなん、罰ゲームだよね、だからね。で、あの罰ゲームさ、でも俺、あの罰ゲームは、その、操作する側は楽しいだろうなって思ったな、今回。いや、俺は辛いよ。だけど、そのなんか、操作してる側ってなんか、結局その画面見ながら、ずっと一日中クレーンゲームしてるみたいなもんじゃないですか。なんかこうね、で、結構こう、360度こう空間把握しながら、ね、縦軸に回転とか、で、軸を変えて横軸に回転だと傾けとか、で、その、ね、患者さんを操作しながら、よし、ベストアングルみたいなことをやってる。なんかこう、割と面白い、その、シューティングゲームやってる感じ。なんかそういうのが好きな人だったら絶対あの仕事楽しいだろうなと思って。で、僕、獣医だから、割とね、簡単に放射線技師っていう資格取れるんですよ。割と一般の人がやるよりも簡易な検査、テストで確か取れて、僕、職場で余裕で取れる可能性もあったんですよね。なんか、お前やらないかとかって言われて、で、半年ぐらい勉強して試験受けに行って受かったら放射線技師取れるんですよね。ってのが、獣医の職場って結構多くなところで放射線使うから、技師が一人必要なんですよ。どの職場にも。 で、なんかその玉数増やしておきたいんで、市の職員も割と肩叩かれるんですけど、で、僕、放射線技師のこの仕事楽しそうだなとか思ったりとか、だからもう、これから僕、その食えなくなったら放射線技師になろうかなとかさ、思いながら、あ、でもバリウム辛いなとか、辛い人の顔を見ながら、その、ぐるぐる回すという僕、この、僕、あんまこう、どちらかというと、こう、サディストというよりはマゾヒスト側なんで、なんていうのかな、こう、その辛い人の辛い顔を見るのは辛いなとか、なんかね、そんな感じがしたりとか。で、もうめちゃくちゃだからスムーズだったの。だから今これ、ね、今録音してるのって、その、結局その9時半から検査やって帰ってきてまだ時間余ったからこれ撮ってるんですけど、それぐらいスムーズだったんですよね。で、チャーリーで5分ぐらいのとこあって、あ、これだったら毎年いけるな、みたいな。でいて、これがね、あのさ、いわゆるこう、最後にこう、行楽的なさ、その、下剤を飲むというかさ、下剤飲むじゃないですか。その、バリウムをさ、出すためにさ、で、なんか、いつ飲んだらいいですかって言ったら、まあ今飲んでもいいですよ、みたいな。なんかトイレに行けるんであれば、みたいな。すぐにトイレ行けるんであれば、みたいな感じで受付でお金払って、で、その下剤もらって、で、あ、じゃあもう今そこに水あるから飲もうと思って、そのウォーターサーバーあったから、ロビーに。で、飲んで。で、その帰りがけ、あ、そうだそうだそうだと。で、その近く、同じ方向性に、武蔵野中央図書館という、まあ僕がお世話になっている3つの図書館のうちの1つがあって、で、そこに本返すんだったと思って、返して、で、借りて。でもなんかさ、だんだん、あ、これ今出たらやべえなと思いながら、なんか急いで、チャリで家に帰ってきたんだけど、その、チャリで帰ってくる途中に、でまあ東京ってね、そのすごいチャリ多いのよ。ね、歩いてる人も多いし、チャリも多いの。地方都市とはちょっと風景が異なるんだけど、で、チャリ多いんですけど、その、僕もチャリで。で、そのね、前にね、おじさんがいてね、で、そのおじさんチャリ乗ってて、で、なんかこう、ノースフェイスって書いてダウンジャケット着てて、で、結構白髪、まあ、60、70代ぐらいかな。で、こう、チャリにさ、その、なんつうの、傘をさ、その後輪の、なんつうの、スポークのところにぶっ刺す感じってわかります？なんかこう、なんていうの、こう、鍵がね、あって、後輪にね。で、その、サドルと鍵の間と、その後輪のスポーク、その車輪のスポークの間にうまく傘を刺す方法ってあるじゃないですか。で、あれで、ああ、なんか、こういうこと昔あったな、とか言って。で、あ、こういうチャリなんかあんま見なくなったな。で、そのおじさんフラフラ、運転してるんですけど。で、僕、後ろから運転してて。そしたらそのおじさんが、カッペッつって、タンを入ったんですね。チャリから。おーおーおーおーおーおーみたいな。なんか僕、それに別に目くじらとかでもないんだけど、おー久しぶりに見たなと思って。うわ、こういう人まだ、今のね、現代の東京でなかなか見ないから、わあ、こういう人いるかと思って。たら、そのおじさん、この、チャリ乗りながら、紙巻きタバコを吸ってたんですよね。それから、その、チャリこぎながら、紙巻きタバコ吸いながら、痰を吐く人って、俺、岡山のヤンキー以来だなと思って。こんな人40年ぶり見たわと思って、40年は言い過ぎか。30年ぶりに見たわと思って。いやーなんかいいもの見たなっていうか。なんか、でもなかなかさ、そういうおじさんってさ、それこそその今の不適切には程があるじゃないけど、なかなかこの令和の時代生きづらくもあるだろうなと思って、でもあの人多分その昭和から、ね、なんかバスに乗って令和に来た人なんじゃないかなと思いながら、出たら、やべやべやべと、その、さっき、行楽飲んだんだと思って、あ、こんなおじさんを観察してる場合じゃないと思って、急いで、自転車をこいで帰ってきて、大丈夫だったよって。まあ、そんな、健康診断の話でございました。はい、ですね。 ヨブ記の17、あ、ごめんなさい、ヨブ記の7章の16節ってとこなんですけど、こういう箇所があるんですよね。もう嫌です。いつまでも行きたくはありません。構わないでください。私の日々は虚しいものですっていうですね。まあ、すごい悲痛な叫びなんですけど。で、ヨブは最初、テマン人エリファズに対して反論していたんだけど、次第にその反論の矛先ってのが、エリファズにではなくて、神への不満にだんだんこうシームレスに変わっていくんですよね。で、最終的にもう生きていきたくはないですっていうふうに神様に対して彼は嘆きを表現するっていうのが今日読んだところなんですね。で、まあ本当にさ、この告白っていうのは真実だなっていうのは、まあ僕にはわかるのよ。で、僕自身も2年間ね、うつ病で、その動けなかった期間、何度こう思ったことかっていうのがあって、本当に幾度となく同じことを考えましたよ。もう嫌です。もう生きていきたくないですと。もう神様構わないでください。私の日々はもう虚しいものです。もううつ病っていうのはね、その希望っていうのが見えなくなる病気なんで、本当に何度も思いました。で、もう嫌です。生きていきたくはありませんと思いましたよ。で、これはうつ病、これ人死ぬよなって思いましたよ、普通に。で、あまりにも自分が惨めで情けなくて苦しくて辛くて、本当に消えてしまった方がマシだと思って、だってのが僕のうつ病の体験で、2年間ね。で、まあその日々のことを今は本当にこう、特にまあその再発ね、2ヶ月をする時が時々ある、その時はもうリアルに思い出すんですけど、今の治ると本当にめっきり思い出せなくなるんですよ。不思議と難しくなるでしょ、思い出すことは。まあ人間ってすごいさ、その忘却力ってのがあってさ、一番辛いことはすっげえ忘れたいから、すごい忘れようとするんでしょうね。で、だから思い出せないんだけど、でもその感覚があったという、なんか傷跡みたいにして、その感覚があったという記憶だけはすごいちゃんと覚えてて、あ、多分ヨブもそうだったんだろうなっていうふうに思うんだよね。で、まあ僕のメモを読んでいくと、人が最も苦しい時、神は遠く遠く感じられる。しかし、本当はその時神は一番近くにいる。それは後になってからわかるっていうふうにメモを書いてるんだけど、まあ僕どっかでもいろいろ言ったことあるかもしれないですけど、なんかね、僕その、そのうつ病で一番辛い時に、そのなんか本で読んで、ジョギングしたこともあったし、プールで泳いでたこともあるのよ。で、もう、その、うつ病の症状あるから、だんだんもう辛くなってきて、そのゴーグルの中で泣いてるんですよ。で、泣きながら泳いでるんですよ。で、そしたら、セロトニンが出て治るかもしれない、みたいな希望でやってるんですけど、でも、どんどんどんどん全然、その、でも、なんか、こう、祈りながらって言うとあれだけど、神様はもう治して、みたいな、そういううめきというか、で、その泣きながら泳いでて。でも、なんかもう、とにかく治らなさすぎて、もう希望がなさすぎて、僕、ある時、あのね、もうイエス様、お世話になりましたと。今までありがとうございました。さよならって祈ったんだよね。で、それを、そのカウンセラーに行ったら、すぐにそのカウンセラーの方が慌てちゃって、悔い改めさせられたんだけど、でも僕、その後になって振り返ると、僕、人生46年の中で、最も深く神を信頼した瞬間ってあの瞬間だったなと思うんですよね。神様さよならって祈った瞬間だったと思うんですよ。で、それは、それだけ神を信頼してるからその祈りが祈れたんだっていう意味でもあるし、最も深い絶望の中でこそ、本人は全く感じないけれども、その絶望ゆえにね。その時こそ、実は客観的にはというか、神の視点では最も神と近くいるんだっていうことが、なんていうのかな、事後的にわかるっていうのかな。なんかそういう感覚を未だに持っていて。だから逆に言えばなんか、自分は神と共にいると主観的に感じてるとしたら、なんか疑った方がいい可能性もあるよね。まあ別にそうじゃない時もあると思うけど、なんていうのかな。なんかその、神の現実と我々の感覚とか主観っていつも同じわけではなくて、で、まさにヨブがもう神なんていないとね、言っていたその瞬間に多分客観的には神様はヨブに最も寄り添っていたんだろうと思われるし、 イエス様が我が神どこにおられるのですかと呼びかけたとき、おそらく父なる神はイエス様と最も近かったわけだよね。なんか最も神が遠く遠く感じられるその時に神はあなたと一番近くいるんだよっていうのが、まあ、僕がうつ病で一番学んだ大切なことなのかなって感じがしますかね。ヨブの絶望と私のうつ病体験という、タイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。